1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は何億光年も先にある天体、見つけても本当にその距離にあるかわからないじゃん。天体までの距離どうやって測ってるんですか？そんな質問が飛んできたので、今回はそちらについてお話ししていこうかなと思います。実は近くの天体も遠くの天体も、中学高校の数学の知識を使えば実は簡単に求められる、そんなお話をしていきますので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてください。最後には大事なお知らせもあります。どうぞ。2024年2月14日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1223話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。前回は隕石と小惑星の違い、そしてその隕石っていうのが実は地球に汚されてしまっている、まあ、そういった角度でのお話をさせていただいたり、その前は、はやぶさ2、まあ日本のお家芸であるこう小惑星探査っていうところで行った先で、見つけた僕たちの体を作るこうヒントになりそうな、鍵になりそうなものっていうのが、これ、実は太陽系の遠くから来た彗星でよって運ばれてきたんじゃないか、そんなお話をさせていただいた、まあいわゆる小惑星会が昨日おとといってあったんで、ぜひですねこのあたりはやぶさ2とか好きだなっていう人は聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。まあ過去にもいろんなエピソードを公開してるので、気になるところからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで今回はどんなお話をするかというと、何億光年も先にある星ってどうやって見つけるんだろう、どうやって何億光年も先にあることがわかるんだろう、そんなお話をしていきたいと思います。まあ宇宙話でもよく喋ってます。本当に宇宙ができて何億年っていうタイミングの星ですよとか、あとは太陽系の近くだとまあ1000光年ぐらいだったら近いよねとか、なんか何億光年って言われたら、うん、まあ遠いよねみたいな話って結構当たり前のようにしてるじゃないですか。けど宇宙ってめちゃめちゃ広くて、そのめちゃめちゃ広い中でなんでそんな遠くの天体なのか近くの天体なのかわかるのかと言ったような、このあたりのお話を今回はちょっと深掘りしていこうかなと思っております。そんな疑問持ったことある人はぜひですね楽しんでいただけたらと思います。で、今回お話しするのは、天体との距離どうやって分かってるんだろうっていう話ですね。で、これ、なんでこの話をしていくのかっていうと、ある2つのコメントいただいたので、それきっかけって感じです。まず1つは、すっごい可愛い髪型しちゃいましたね。しちゃいましたね。もうダメだな。はい。まあ、バレンタインなので許してください。これまず1つ Spotify の方でコメントいただきました中之助さんからですね、宇宙望遠鏡は観測者側がアクションを起こし対象物が何かと反応するから写真が撮れると思ってました。対象物が常に何かしらの波を出しており、その波をキャッチすることで観測していると理解しました。観測したものが何億年前の波であるとなぜわかるのでしょうか。光は遠くなるほどに情報を失うという話を第20回前後でされていましたが、情報を失う量は距離に比例するのでしょうか。ありがとうございます。もうね、これ1221話に寄せていただいたお話ですね。多分に 1220話で、あれかな、回答した内容とかでコメントくれたのかな、と思うんですけど、はい。ここで、まあ、中之助さんが気になっている、観測したものが何億年も前の波だとなぜわかるのか、まあ、その目線の話と、あとは、これ、ツイッターで、いつもコメントをくれてる、なおさん。なおさんからいただいたコメントですね。その光が何億光年前となぜわかるのかもお話ししてくれると嬉しいですとコメントいただいてます。なおさんもありがとうございます。もうね、大事な、こうやっていつもコメントくれるリスナーの2人が同じ疑問を持ってるってことは、もうこれは答えなきゃいけないなというところの使命感に駆られて今回お話しするわけですね。で、じゃあまず天体との距離を測る方法ってどんぐらいあるんだろうっていう、どういう方法があるんだろうっていうところを話していこうかなと思います。まあ、実際はこれもうね、何個かあるんですけど、まず一つ有名な方法はこれ、三角測量の原理を用いて天体までの距離を測定していくっていうことですね。三角測量、覚えてますか？たまーに、こんなん、いつ使うねん問題でよく出てくる、サイン、コサイン、タンジェントですね。もうこれを聞いただけで、アレルギー反応が出てきてしまう人は、まあ、たくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんな中で、どこでサイン、コサイン使うねん。これは星との距離を測るために使われますというような、そんな話ですね。どういうことか。ある程度近い距離にある星であれば、この三角測量を使うことで天体までの距離がわかります。具体的にはこれ、地球って太陽の周りぐるぐるぐるぐる回ってるじゃないですか。で、地球ぐるぐる回ってるから、まあ、簡単に言うと、こう、地球がある位置にいるときと、その太陽の反対側の位置にいるときと、っていうタイミング違うときに同じ天体を見ると、若干違う角度で見えるっていう、この角度の差ですね。これを使うんですよ。あんまりピンときてないですよね。そんな地球規模、宇宙規模で言われても困ると。大丈夫です。だからこれ、例えば衛星の位置とかでもそうなんですけど、もうちょっとわかりやすい言い方しましょうか。みんな、こう、じゃあ、ポッドキャスト、今ね、電車で聞いてるとかだったら、なんか目の前の人でもいいです。あとは、なんか部屋で聞いてるとかだったら、ちょっとね、手に持ってるものを目の前にかざしてみてください。何も持ってない人は指を一本出してくれてもいいかもしれないですね。それを、左目だけで見てみてください。左目だけ。ね。そうすると、例えば人差し指を出してて、こう一本まっすぐ伸ばして、トゥースみたいな、こうオードリー春日的な指の出し方をしていたら、左目で見た時と右目で見た時で、爪の見え方だったり、指の腹の見え方って違いませんか？これ、左目と右目の位置がちょっとずつ違うから、こう片方の目をつぶって見たときに違う角度で見えるっていう、この差なので、これすっごい細かく計算すると、この指までの距離っていうのが、この右目と左目で見たときの見え方の違いで分かったりするんですよね。これが天体までの距離を測定する代表的な方法の一つ。これ年収示唆って呼ばれるんですけど、まあそんな細かい難しい言葉覚えなくてよくて、とにかくどうやって天体までの距離測ってんだろうってなったら、お前サイン、コサイン、タンジェントわかるみたいな。で、じゃあそうしたら目の前に指出してって言って今の説明したら、なんとなく、おー、なるほどね、みたいになると。まあそうやって天体までの距離っていうのが測れますね。で、これは、そうだな、距離で言うと、まあ今僕たちがいる銀河系の近い星とか、そのあたりだったら見れるかなっていうとこですね。で、ただ、今回こう質問に上がってるような、 何億光年も先の天体の距離、これをどうやって測るのかっていう話なんですけど、これはですね、宇宙っていうのは膨張してるんですよ。宇宙ってこうビッグバンでできて、でそこからブワーってでかくなっていくと。でこれ面白いのが、宇宙っていうのは遠くなればなるほどその膨張するスピードっていうのはガッと速くなるんですね。1秒間で離れていく距離っていうのが全然変わってくるんですよ。そうなってくると、これここでじゃあどういうのを使うかっていうと、救急車とか消防車っていうのが近づいてくるときと遠ざかるときとで音の違いがあるの分かりますよね。近づいてくるときは高めの音で聞こえて、離れていくときはなんか低くムーンってなっていくと。あれ、あの性質を使うと、音も光も結局は波なので、あの救急車が動いてるみたいな感じで、もし近づきながらだったり遠ざかりながらってなると音が変わるように色合いが変わってくるんですよ。で観測した光の種類っていうのを細かく見たときに、光がどのぐらい赤く光がずれているのか、この光のずれっていうのを見ることで一体何億光年遠くにあるかっていうのがわかるっていうのが、天体までの距離を測る方法の一つですね。これ天文の業界だと Z って略されるんですよ。 Z ABCDEFG の Z ですね。この Z っていうものがどれぐらいのペースで遠くに離れていってるかの指標になっていて、これを見ると天文学者の人たちは、あ、このぐらいの距離感の天体なのねみたいな、こう感覚がなんとなくわかるというような感じです。つまり近くにある天体と遠くにある天体でその測り方っていうのは違うんだけど、結構僕たちが中学校とか高校とかでやったような基礎的な数学の性質である程度分かったりするっていうのは結構面白いポイントかなと思うので、頭の片隅に入れといていただけたら嬉しいですね。っていうので、まあ、他にもいろいろ距離を測る方法っていうのはいくつかあるんで、もし気になる方はね、ぜひコメントとかいただけたら、そちらも追加で紹介していこうかなと思ってます。で、中野助さんからもう一つ面白い観点で質問いただいてますね、これ。さっき読み上げた中野なんですけど、光は遠くなるほどに情報を失うという話をされていましたが、情報を失う量は距離に比例するのでしょうか？これ面白い質問で、おおむねそうですね。例えば、昨日の話でも話したみたいに、宇宙空間っていうのは本当の真空なのかっていうと、実はそうではなくて、薄いこう水素のガスとか、そういったものが充満してたりする、充満というか存在してたりするんですよね。で、距離が遠くなればなるほど、僕たちとその天体の間に何か物があったり、ガスがあったりっていう可能性の確率、一定の確率だったら、そういう状態になる可能性って高いじゃないですか。それによって情報が吸収されて失われちゃうっていうパターンもそうですね。で、あとは、まあ、単純に、こう、明るい、なんか、こう、1っていう明るさのものを、どんどん遠くに持ってったら、それはそれだけ、こう、光が見えづらくなってくるじゃないですか。光が薄くなっていく。で、これは、もう、距離が遠くなっていけばいくほど、そこから出した光が、僕たちの目の中に入ってくる量が減るんですよ。なので、見える情報量も少なくなるっていう意味では、これも距離が遠くなればなるほど情報が失われるっていう目線にもなってくるので、まあそういうイメージですね。なので何億光年も先の、何億年も先にある天体たちっていうのは、こう観測するだけでもかなり難しいのに、その情報を細かく分析しようとしていくと、なかなかこう高精度な望遠鏡が必要になってくるとか、そういうハードルが出てくるっていうイメージですね。 まあこんな感じで距離っていうのはなかなか面白い要素であり、宇宙を解明する上で非常に重要な鍵になってくるので、ここに注目できてるこのお二人とかはもうマジで、いや、なんか宇宙の肌感がすげえ身についてきてんじゃないかなっていう、そんな感じがしますね。みんなも気になるところとかコメントあったら、ぜひですね、コメントお寄せいただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで今回はそんな感じにしましょうかね。で、次回は、まあ、僕が集英社のウェブメディア読みたいっていうところで連載をさせていただいてるんですけど、そこで太陽フレアに関する宇宙天気に関する話、連載でスタートさせました。ここね、定期的にみんなにいろんな知ってもらいたいなと思ってるんで、記事の中でどんな話したのか、記事読んでくれた人もたくさんいると思います。なので、そのあたりをぜひね、チェックしていただけたらと思ってるので、概要欄の記事とかをチェックして明日のエピソード楽しみに待っといてくれたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。ということで、アフタートーク、はい、そんな感じでね、今日もいっぱい喋りましたね。バレンタインどうすか？なんか最近学生の子とかが聞いてくれてる率も高いなと思ってて、そうするとなんかバレンタインっていうのにすごいこうウキウキワクワクしている人ももしかしたらいるんじゃないかなみたいな。今これね、このポッドキャスト聞きながら下駄箱開けてみたいな、これ古いのかなっていうのがね、あるかもしれないですよね。まあ僕はそんなことを経験するようなタイプでもなかったんであれですし、まあ、結構レアですよね、実際にそういうのを経験するっていうのは。で、なんか一回高校生の時にそれこそなんか下駄箱ガチャって開けてなんか入ってたらめっちゃテンション上がるよねっていう話をしてて、で、なんかそんな話をしたら、あの、後輩に悪ノリでそれをやられたことがありますね。ぐらいです本当に。なんかバレンタインでの思い出といったらそんな感じですかね。はい、ということで、まあなんかそんな感じでふわふわした気持ちで聞いてる人がいたら、ちょっとエモいなと思いながら話してみました。でですね、一つお知らせ、二つぐらい お知らせあるかな、時間があればしようと思うんですけど、まず一つですね、僕が登壇させていただいてお話いろいろさせていただく大阪難波で開催されるポッドキャストフリークス2024、こちらのチケット1日で即完だったんですけど、なんとですね、再販決定というニュースが出ておりました。素晴らしいですね。即完だったのに買えるんですよ。去年もね、宇宙話リスナーの方何人か来てもらってて、初めてそこでサインとかしてね、もうなんかすげーみたいな、こんなことあるんだ、ポッドキャストやってるだけなのになみたいな、そんな感じだったんですけど、まあそんなイベントがまたあります。今年3月9日ですね。チケット即完したけど追加販売が若干数残っているということで、2月の23日金曜日、2024年の2月の23日金曜日21時からオールデーとハーフデー午前中の部だけちょっとだけチケットの販売があるということらしいので、ぜひ皆さん、もしチケット買えてない人がいましたら、こちらしっかりと確保していただけるようよろしくお願いいたします。皆さんにお会いできるの楽しみにしております。そしてもう一つは、ここ1ヶ月ぐらい、まだちょっとふわっとした話なんですけど、ここ1ヶ月の間でなんとラジオ番組2つ出演させていただくことになっております。ありがたいですね。ちょっと詳細はまた後日お話しすることになると思いますが、まあ、このラジオ出演は両方ともラジコで聞けるような、いわゆるこう全国放送的なものになっていたりしますので、全国放送じゃないのかな、片方は、もしかしたら、まあわかんねえや。はい。ということで、けどあのラジコで聞けます。僕はあのその番組両方とも 関東圏でラジオで聞けることは確認していますので、そういった番組出させていただきます。こちらのお知らせについてもぜひこれから発表、順次発表していこうかと思っておりますので、放送楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。ということで今回は以上にしていきましょうか。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。